それでは呼び名を賛美していく前に一言お願いします。宴会天のお父様、この新年の12月において神様がこの聖なるクリスマスの特会において、このクリスマス宴会、また呼び名を賛美の時を与えてくださりありがとうございます。生きるあなたご意志が豊かにこの場所にご自身の問題を持ってこのセミナーを祝福し、またあなたが必要なことを語り導きくださいますようにお願いします。今日もあなたにこの期待します。どうぞ聖霊様を豊かに臨んでくださいますようにお願いします。はじめにイエス様の皆によってお願いします。アメン。それでは1曲だけですね、賛美をしていきたいと思います。
愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天のお父様、 カリスマについて学べることをありがとうございます。このカリスマを通して、この終わりの時代に神様がなそうとされている素晴らしい働きと計画を担っていけれるように、短い時間ですけれども、必要なことを学ばせてください。イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
こんばんは。
こんばんは。
早速入りたいと思いますけど、今日はイスラエルから帰って最初の聖会ですので、神様がきっと祝福してくださると思います。期待したいと思いますけども、短くお話しますね。たまものセミナーなので、いたものたまものなんですが、いつも書きますけれども、今日はお話しますね。たまものの働きはですね、イエス様の十字架を信じて、聖霊のバプテスマを受けていれば誰でも現れてきます。で、2つのポイントがあって用いるときに、1つは教会のものとして用いる。だから教会に立てられた権威のカバーのもとで、彼のもとで権威として従って用いるということ。もう1つは、必ずその、吟味をするということですね。この2つはすごく大切なポイントです。いつも書きますけど、今日は知らせなかったですね。せっかく書きましたけど、ね、昔は1年に出て1回でもない。私はパッと話して下がりますので、それでですね、もう一つはパトモスのことが書いてあるんですが、23年ぶりに行ったパトモスの話が書いてあって、この後何回も言ってますけども、このチームに私一緒に行ったんですね。よく覚えています。ヨハネ君が研修した時に私見てたんですけども、で最初行った一番最初のチームの時は8年で行かれたんですね。その8年で行かれた時に、ヨハネ君が12月28日に生まれた、その翌年の夏に行かれたんですけども、その時に、その生まれる前に、その直前でしたけども、予言を通して、家族3人でヨハネ君を連れて行きなさいというのがあったんですけども、パウロ牧師は給料の10倍からも無理だと思ったと。で、そしたら神様から、あなたは祈っていませんねって語られたというんですね。で、確かに祈ってなかったので、不可能と思ったから祈ってなかったんだけども、悔い改めて祈られたということですね。それでも祈ったけれども、まだ無理だと思ったそうですが、そしたらヨハネ君が12月28日生まれて、そして神様はその後ですね、給料全額ある方に、A さんである方に捧げるようになられて、でパウロ牧師は随分抵抗したんだけれども、もうすごく迫ってる、経験ある方でいらっしゃるので迫ってる。それで奥さんにですね、言って奥さんが文句を言ったら、それを出しに断ろうと神様は思ったけど、奥さんに言われ、不思議さに言われたら、書いてません、なんてことは、こっちはあれだ、神が言われることはしたかった方が良いって言われてですね、逃げ道を失って、このことを言うと渋々ね捧げたって書いてありますけれども、そして献金されたら、そのかどうなったら、その月は十分満たされて、お祝い金があったのが書いてあるんですけど、それだけじゃなくて10倍、本当は10倍以上だって聞いておりますけども、与えられて、夏には家族3人でパトモスに行かれたんですね。そのパトモスチームの時に、その8人のチームの時に、再びこのチームに加わった全員が加わるチームがまたやってくれてる。で、それから23年経った時に、神様が再びパウロ牧師にヨハネ君を連れて行くようにと言われたんですね。で、その時にやはりまた無理だと思われたんです。で、そこが神様からまたあなたは祈っていませんねって答えたとか、すごく正直に書かれてて、なんかこういうのホッとしますよね。でも祈られたんです。神様に言われてすぐにね。そしたら今度はね、この前は全部生成されたんですけども、今度は2日後に、全額与えられたんですよ。まさにその献金って形で与えられたんですね。そして3人で行かれた時に、3人家族だけじゃなくて、その8人のうちの残念ながら3人は教会からいなくなっていたので、そのチームにいたその残りの5人全員が加わるチームだったんですよ。私は恵みによってそのチームに一緒に行きましたけれども、そのチームはすごく臭いたチームでした。で、再びゼロから始まるっていうね、ところだったんですね。で、そのことが書いてあります。で、予言された通りにそのことは成就したんですね。で、神様に従っているときに、その主が持っている計画があると。で、その時ね、何年か経った後に、あそこが一つのポイントだったっていうチームになりますよって言われたんですよね。で、今数年前から霊的には変化していて、で、今現実的にもはっきりされてないのが分かるように、本戦が始まってきてるんですけども、確かにあのチームはその大きなポイントにいくつかのチームがあると思うんですよ。その一つのチームだったことは、まだ3年ぐらいしか経ってないと思うんですけど、今でもはっきり分かります。もっとだともっと分かると思います、ね。で神様はそのことを教えてますね。で、145ページ、従うときに主の力が現れるということが書いてありますけども、これも皆さんよくご存知だと思いますけども、 主に従っている時に神様が力を出したそうなんですね。これ自分の力ではなくて神様の力があるわけなんですね。で、聖書はそれの連続であるということで、特にダビデのことはここで書いてあります。で、ダビデの時に一番イスラエル王となって、ダビデは伝染伝承なんですけども、そのポイントはダビデは神様に聞いたんですね。でかなり細かく聞いてます。聖書まで分かりますけども、どうしたらいいですか、前から行けとか後ろから行けとか服用を受けとか、かなり具体的に死の指示を受けて、それに従ってるんですね。その結果、ダビデは誰よりも、大きくですね、国が上ったし、まさに王として最も大きく持ち上げたわけですね。そのことが書いてますね。146ページのことですね。真ん中あたり、ダビデを偉大なものとしたのは全能の神様です。ダビデが主に聞き従ったので、主はダビデを通して働かれたのです。このことをね、ぜひ覚えてください。で、147ページ、今日ここが特に誰でも同じことが起こっている。特別な器だけにすることが起こるということではなくて、誰でも主の声を聞いてその言葉に従っているならば、どなたにでも神様はその神の持っている素晴らしい計画、特に今終わりの時代なので、この終わりの時代における計画を表してくださるということをね、ぜひ知っておいてほしいと思います。ちょっと言いますか、147ページ、何人もの方々に主の声を聞く、主の声はどう聞こえるのか、そんなことがあるのか、あるいは嘘ではないか、またあなただけのことではないかと聞かれました。しかし神の声を聞くのはクリスチャンにとって一般的なことです。聖書は聞き従った者たちの記録ですし、主に聞き従うことを聖書は命令しているんです。と今日集まっている方は、まあ、当たり前だと思っているんですけど、これからいろんなところに行って、他の教会とか他のグループに行って分かち合う時が来ると思いますので、話せるように準備しておいてください。結構今でもまだその主に聞き従うってことがあるとか、主の声を聞くってことに関して、よく知らない、あるいは懐疑的なところってある教会ってありますので、だからぜひね、それを伝えられるように、分かち合えるように、ね、準備しておいてほしいと思います。で、148ページにいますね、パウロ牧師はこの神に従う人生を歩み始めてから全く変わったということを書いてあります。そして、148ページ真ん中、神に祈りを通して導きを求めて始めてくださいと。また神は問題とか選択の、指示を求め始めてください。私たちはその中で神の働きかけを受けるようになります。一つは信じること、もう一つは求めることですね。求めると神の声を聞き始めます。でも求めても得られない場合はですね、真に求めているかどうか、本当に神様の声を聞き従いたいと思っているのか、本当に神様の御心を行いたいと思っているのか、結構ね、そうじゃないことがあって、そして悔い改めて本当に求める心をね、求めてください。で、またもうちょっと忍耐を持って祈り続ける必要になる場合があります。あんまりこれは好きじゃないと思います、皆さん、忍耐はね。でも、神様が語ってくださるにある忍耐を持って待たなきゃいけないことがあるんですね。その場合があります。だからもう一つ、実は語られていてそれを認めたくない場合もあります。本当は語られてるんだけど認めたくない、聞かないふりをする。だから聞いていても自分の思い通り語ってもらうまで吟味し続ける。これ吟味じゃないんですよ、これは。そういうことがあるんですね。でもちろん語りかけが与えられたら、それが本当に神から来たかどうか吟味しなければなりません。本当に吟味して確認ができたら従うんですね。でも神様は必ず語ってくださるので、信じて求めて、そして確認ができたら、吟味して確認ができたら、それに従っていくということをね、通して神様の横を見ていきたいと思います。で、最後にリバイバルの夜明け前ということが書いてありまして、140最後のところに、夜明け前が最も暗いということを聞いたことがありますが、今は日本選挙リバイバルの夜明け前ですと。最も暗いことに絶望してはなりません。やがて輝く太陽が昇ってきます。岸田が一緒の頃を全うしましょう。今まさにリバイバルの天夜の時代に入っていますと書いてあります。で、これ2011年の11月1日に発行されたんですけど、そろそろ赤みが見えてきてる人もいるんじゃないかなと思うんですよね。いよいよそれが始まっていきます。本当に岸田って神様の横ですね、神様の横を共に見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、短く学びましたけれども、さらにセミナーの成果を通して神様を持っていらっしゃる今日の心豊かに表してください。イエス様の名によっていたします。アーメン。
それではマルティ教会のパワーに賛美をつながっています。それでは一緒に謝ってお願いしましょう。
こんばんは。 これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。お祈りします。天の父様、あなたが私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。この宵の予言はですね、重要な意味合いを持った予言です。これをしっかりと捉えておくかどうかというのは、これからの歩みに大きな影響を与えてしまいますよね。これは2000年前のペンテコステの日にですね、成就しましたが、ここにこう書いてあるんですよね。主の大いなる輝かしい日が来る前にって書いてあるんですね。これは祭神のことであって、これ一つの時を表しています。ですからペンテコステの日にリードした、成就したとともに、祭神前に成就しているこれですね。で、今祭神前の時代ですから、これ今の時代の予言でもあるんですね。そしてですね、1906年のアジサガイリバイバルぐらいの時から、賜物を伴った聖霊の働きが始まりました。で、これはヨエルの予言の特徴です。ペンテコステの時、使徒行伝の働きを見ると分かるように、賜物を伴った聖霊の働きが起こったんですね。それと同じように1906年以降それが起こり始めているので、後の雨の降り始めではないか、こういうふうに多くの人が考えています。で、この特徴は聖霊の働きと賜物の働きですね。そしてですね、この賜物の働きで非常に興味深いのは、このヨエの予言ではですね、予言と言ってるんですね。賜物は9つあるんだけど、その中で予言って言ってるわけですね。で、ここでこう書いてありますね。青年、あなた方の息子や娘は予言し、これ予言ですよね。それから青年は幻を見、老人は夢を見るって書いてありますけど、結構夢見るとかね、うちでもいいんですよね。老人に限らない。なんか見てますよ。でもこの場合 の、 夢幻って予言のことはあるんですね。ダニエルとか、あるいはエゼキエルの見た夢とか幻って予言のことはあるんですから、これ予言なんです。で、予言としか書いてないんですね。これね、それはなぜそうなのかっていうと、この時代ですね、いいですか、この祭神直前の時代に賜物は重要なんですが、特に予言が重要ですよってこう言ってるわけですよ。これね、予言の働きが重要。そしてさっき の、 ケラ牧師が読まれた第一コリントの14章1節で、御霊の賜物、特に予言することを、だから御霊の賜物を求めなさい、特に予言ですよ、やっぱり予言って言ってるんですよね。第一テサロニケでは予言をないがしろにしてはいけないってこう言ってるわけですね。で、これも予言なんですね。ですからこの時代、9つの賜物、癒しとか奇跡を含めたですね、これは重要なんですが、特に予言が重要ですよってこう言ってるわけです。で、この予言の働きがある教会と個人と、ない教会と個人は違うぞって言ってるわけですね。で、どうしてそう言ってるのかというと、この予言の働きが最も強力に、働くからですね。それはどうしてかというと、神様に従うという、これはですね、信仰の中心です。聞き従うんですね。で、12章に、創世記の12章にそのことが書いてありますが、その時に予言の働きというのは、神様に従うための 重要なポイントだからですよ。御言葉が示されるとか、それから夢が示されるとか、天使が来るとか、聖霊様が語るとかね、いろいろ確かにポイントがあるんですが、特にその中でも重要なポイントなんですよ。そしてですね、この予言の働きがあるのとないのと、これはですね、人生も変わってきてしまいますし、教会の働きも変わってくる、こういうことです。だから予言の働きって重要なんですね。そして今の予言の働きに与えられているというのは大きなポイントです。例えばサタンがね、これ予言を狙ってるわけですね。ですから予言にみんなが手が触れないようにしちゃってる。ただ聖書はそう言ってるので、決してこれは引いてはないんです。いいですか。例えば批判中傷がありますよね。批判中傷ね、皆さんに皆さんに言ったかどうかわかりませんけど、アンテオクに行った人は言ってたんですけど、3回カリスマの働きがね、迫害の働きがあるって言ってました。最初は選挙になれてます。次はこの間あったやつですね。でこの間あったやつがそろそろ亡くなったからって安心しないよね。次はもう次は殉教とかなんかになりますからいいですか。これですね。それでね、2回目の時のことからもう初めから予告されてるんですね。そしてですね、こういう予告をはっきりと言われました。だから我々はもう10年以上祈ってたんですね。恐ろしいですね。個人名がありますね。この人たちが暗いです。そして、まずね、献金問題をやります。だから、それに対して注意しておきます。祈っておきます。そしてね、しかし、サタンはね、献金問題が目標じゃない。必ず予言と聞き従いに行きます。こう言ってたんですね。それで、実はですね、毎日祈れって言われてたから、約10年間、10年以上、毎日祈る。そうしましたね。この人たちが見ちゃったんですよ。そしてね、献金問題言い始めたんですね。2つね、こっちは用意してたから大丈夫ですけど、1つは、私が不正によって、貯めた4000万円 の預金があるってよく言うですね。出してほしいですね、それは。でそれで何をね、つまずいちゃったんですね。で、もう一つはその方々が出したね、300万円の献金のことですよね。そのとと当時ですね、一連の知って個人の働きはミッションのことだったんですね。ミッションのですね。だからね、聖霊の働きってのはリアルですよ。ミッションの名前だったんですね。それで、ミッションの中にある個人部門に献金してきたんですね。そしてただ個人部門はね、それでお金いっぱいだったので、同じ部門なので、選挙部門に切り替えていいですかってね、100万円は個人部門で行って、OK ということで、ね、出たんですね。で、その時に、献金される時に、聖霊はね、直接私が渡そうとしたんですよね。だからね、主はダメだって、これはちゃんとやりなさい。危険だって言ったので、それでね、人を介して、全てやる。そして、今の高橋牧師と吉田さんに受け取らせて、全てのお金の動きを彼らに、取り扱わせる。そうすると証明できる。もう絶対問題が起こるって言ってるからね。でそしてね、これで200万と100万と分けてたんですね。そしてね、その200万を使うときに、これも危険だな、示されたので、最終的にどうしたのかというと、献金した人の親族が宣教師となって行った時のお金に使った200万円。いいですね。全部そっちの方に行ったんですよ。そうしたらいいと思ったんですね。私がそれでイスラエルに行ったって言ったんですね。でも皆さんね、こっち用意してるでしょ。
ね、そしてね、証人がもう初めからいるわけですよ。だって彼ら通したんだから ね、 ね、そしてね、私がそのことを言ったら、それ以降は何も言えない、ね、で、あの4000万円もいつの間にか消えた。私が覚えてますよ。だって悔やまれないといけないでしょ。だってそんな貸したんだからね、ありもしないこと言って、ね、よっぽど説得力があるんですよね。だから罪人だからね、お互いに罪人だからそれはね、あの裁くことはできませんが、やっぱり悔やまれないとね。だからね、ちゃんと悔やまれてもらいます。そしたらね、そういうことが一切なくなっちゃった。こっちが証明しちゃったからね。そしてね、結局何になったのかって皆さんね、最後に思ったの、予言とか、それから聞きしたのがカルトだって言ったんですよ。で、目標はそこなの、ね、なぜ目標はそこなの、ね、これがサタンが一番嫌だ。だからね、我々聞かなかったんですよ。聞いちゃダメなんですよ。なぜならそこが勝負だから。そこが勝負だから聞いちゃダメだからね。そうしましたらね、ここのところ風向きはもうだいぶ変わってきちゃった。そして、ある牧師会に行った時ね、カトリックの司祭と、それから福音派の牧師とか、そういうね、牧師会があるんですね。最近ね、いろんなところで牧師会呼ばれ始めてるんですね。まあ、気をつけてください、その人が。そしたら、そこの牧師に説教してくださいっていうことがあって、でそこの牧師は考えたんですね。まあ、カリスマでない人もいるから、賜物の話はできない。でだから、感謝の話をしようとしたら、向こうの方で行ってきたそうですね。予言の話をしてください。今予言は必要なことですってね。で、一回だけしようとしたら、いや、何回も続けてやってくださいと一緒に祈ってくださいってね。そういうふうに言ってきたんですよね。流れがね、大きく違ってきますよね。海外に行ったってね、言われますもんね。自由に予言してくださいとか言われますよね。逆に予言をしてくださいとかね。ね、ある教会に癒しのセミナーで招かれたってもう言われましたよね。何かっていうの、初めからやると刺激が強すぎるから癒しから行こう。で、皆さんね、気がつき始めてるんですよ、皆さん。それはなぜそうなのかっていうとね、よく聖書に書いてあった通り、これはね、強烈な力を持ってるんですね。ですから、皆さんのところでね、その予言の働きとか、皆さんの歩みの中で予言の働きっていうのはね、実は強力な武器を持っているんですね。そしてね、この時に一つ注意しないといけないのは、その予言の働きを生かさないといけないんですね。結構生かしてないなっていうのをね、まあ、安定教会の中を見ることによってだいぶ気がついてきました。生かしてない。ね、例えば、どういうことになるかというと、インターネットの働きもしてますよね。だからオンラインの働きっていうのは、かなり大きなものになってます、具体的にね。そしてインターネットの働きっていうのは今、アンテオク教会の平均アクセス数は7万人、多い時は、一番多い時は12万人、非常に影響力を発し上げて用いられてますね。でオンライン礼拝で、世界各国のね、安定教会の教会もいるわけですね。それでね、その時にインターネットの映像の働きね、オンラインの働きを始めようとした時にみんな言ったんですね。できません、技術だ。それからね、これも言ってきましたね。機材が、つまりお金が。そしてですね、私たちにとってそれを完成するのは不可能ですって言ってきた。日曜日の夜のあのね、あれで湯野さんも言ったって正直言った人みんな言ったね。でも私は御心だっておっしゃったでしょ。でね、その時、じゃあ、私だけ聞いてて他の方が聞いてなかったのか、そうじゃないですね。 オンラインの予言なんてね、若干出てたんです。みんな聞いてるわけですよ、ね、みんな聞いてるんです、みんな。でもね、皆さんね、それが自分と関係ないところを飛んじゃって、あのはっきり語りかけられてんだけど飛んでっちゃってるんです、みんな。でね、そういうケースはかなり多いということを気がつきます。だから、この嫁の賜物っていうのはね、特別なこの恵みがあって力を持ってるわけですよね。ですからそれが与えられてるっていうのは大きな恵みなんですが、同時にですね、それをね、正しく使っていくっていうことがに対して対応しないと、実はせっかく働いててもマウルで、ね、ダメとかね、そういうような感じになっちゃうんですね。ですから取り入れるっていうことは非常に重要なこう意味合いがあります。だから聞いてて過ぎちゃうっていうパターンが多いんですね。多いんですね。ですからね、どうぞその事柄をね、覚えておいていただいというふうに思います。そしてですね、これから厳しい時代になるのとともに逃げるべきだから、ね、そうしますとね、問題が増えるんですね。喜ばないように問題が増えるということです ね。で、問題が増えるっていうことはどういうことかというとね、もう労力がいるということですね。で、皆さんね、今疲れてる人はね、確実に潰れます確実に潰れます。で、その時どうしたらいいかっていうと、主の力によってやっていけってことを言ってるわけですね。ね、その私たちの力には限度があるわけだから、ね、今のことでも大変なわけだから、どうでしょう。ね、そして、これで見るのにバイブルが起こったらね、どうなのか。でしょ。ね、教会だってすごい変なの来ると思いますよ。ね、今まで100倍のすごいのが来るとかねそう来るでしょうね、いろんな問題がね。だからそれに対してどうするかっていうと、それはちゃんと主の力によってっていうことですよね。ですからそこのところをしっかりとさせておくということが必要ですし、賜物の働きをちゃんと組み込む、自分の歩みに組み込む、ね、全て予言のことを受け入れろって言ってるわけじゃないですよ。吟味しないといけませんし、本当に神様が語る言葉を組み込んで、そしてね、何をしなければいけないかっていうのは大体そこで示されてるから、それに対して対応していくってことが重要であるということをね、覚えていてください。そしてですね、賜物の働きに関しては賜物があるのとないのと違うって書いてあるんですね、いわゆるものは。働きのレベルが変わってきます。ですから皆さんがね、神に使いようと思うならですね、のんびり天国に行こうと思うならまたちょっと別ですけども、ね、でものんびり行こうったって今基軸が皆さんになっちゃうわけでしょ。で、これが例えば100倍になってごらんなさい、ね、まあ、1000人ぐらいになってくるとしてね、で、基本っていうのはその最初にいた人たちですよ。で、何でもそうでしょ。で、例えば薩摩が明治時代に持ち上げましたよね。そしたらその最後のとこ見ると、あの辺にごちゃごちゃいた仲間じゃないですか、ね、で、私は薩摩に優秀な人がいたにしてもね、優秀な人ばっかりいたとは思いません。で、全国にも優秀な人がいてるのに、どうしてその仲間が行くのかっていうとね、やっぱりね、主はね、土台となった人たちっていうのを用いるんですよ。で、教会だってそうなんです。だから教会に最初に来てる人たちっていうのは重要なんです、ね、10万人目に来る人たちも重要なんだけど基盤になるっていうことなんです。基盤になるってことなんです。だって長老なんてみんな初めにいた人でしょ具体的にそれは、ね、そういうふうに主は導くんですよね。それでその時にですね、賜物の畑にあるのと全然違ってくるんですよ。だからね、賜物をちゃんと備えておく必要なんですね。で、これは牧師の管理のもとに、皆さんが、聖霊のバプテスマっていう条件が必要ですが、やるっていうね、重要な意味合いがあります。 だいぶね、癒し屋なんかがね、どんどんどんどん皆さんを通して起こっているので、結構ね、かなり評価されてきた気がしますね。今度は超陽明牧師がですね、超先生で3月に集会やるって言ってたんですね。で、ちょっと超先生の都合がつかなくて、その時は来ないんで、いずれ来るでしょうね。で、その時超先生を呼んで、主の時間を組んでやりたいっていうことで、場所は我らが借りるんですけど、賛美チームとかオーディオをこっちが出してですね。そして、説教は大川さん。そして、最初は超先生を招いてこうやるって言ったんですね。その超先生を招いてやるときに、結局は俺らだったんですけど、リストを出せるって言って、で、次に、癒しの祈りはあなたがしてくださいって言われたんですね。甘くて私ですね、超先生言ってる話でしょ。何考えてるの。で、我々だって祈ってるのはちまちまっと祈ってるつもりなんですよ。そしたら少しずつ働きが起こってきてますよね。ね、だからちょっと過大評価されるかなってこういうふうに思いますが、しかしね、やがてその働きはね、非常に大きなものとなっていきますからね、これはね、成し遂げてください。そしてですね、今度やる人たちの場合にね、一つの問題が起こってくる、きます。それはね、例えば威厳とか予言でね、できないっていう人たちが出てくるんですね。できない、予言とかこういうのも 今の時代にはないと思う、ね、ちょっと信仰的に問題のある人ができないっていうのは分かるんですね。その人はちゃんと聖書を取らないんですよね。でもね、問題なくてできないっていうのが出るんですよね。そしてね、その人たちに多くの場合霊的な問題は見当たらない。例えば私は日本のカリスマのリーダーがね、私の前で言いましたね、威厳は喋れない。あれ立派な人ですよ、すばらしい。ね、霊的にはね、本当に素晴らしい方でしょ。で、言ってましたよ。ね、予言でもできないっていう人はね、います。それでね、それを見てるとね、一つね、感じるのがあるんですよ。なんかね、真面目な人。そしてね、いい加減な方が結構出る。そしてね、どうして真面目なものはダメなのかっていうとね、だいたい見当ついてきましたね。真面目な人はね、考えすぎちゃう。で、例えば予言を唱えてると、これはね、神の霊であろうか、人の霊であろうか、ね、神の霊であろうか、そんなの最初分かんない。だからできなくなっちゃうんですよ。いい加減な人は何でもいいやって。威厳でもね、これが本当の神の威厳だろうか、自分で言ってんだろうかってね、考え込んじゃうわけですね。いい加減な人は何でもいいやろってね。それでそのうち本当のことを捉え始めるんですね。ですからそういう場合にはね、もうともかく言わしちゃうってね、それが全て予言とは言えませんからね。でそれはちゃんと認識してもらってね、ともかくやらせるってことね、大きなポイントがあるってことをね、覚えてください。天のその中の名前を感謝します。イエスの名前によっております
アメン。どうもありがとうございました。それではですね、正解はこちらの10本でですね、していきたいと思います。それでは一緒に感謝をしていきたいと思います。